お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は腎泌尿器外科の呉屋正人先生をお迎えして、前立腺がん検診の重要性と沖縄県の現状についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まず前立腺がんについてなんですけれども、はい、はい、こちら死因の順位、疫学的なところで先生お話。
そうですね、はい、わかりました。ですね、今日は前立腺がんのお話をするんですけど、
はい、
この病気はですね、最近非常に増えている病気で、泌尿器科の中では一番多いんですけども、
はい、
日本人の男性の中でも非常に重要ながんになってきています。
うん、
そのお話から始めていこうと思います。
お願いします。
皆さんご存知のようにですね、日本人の死因としては第一がんが挙げられているんですが、この、第一位というのはですね、沖縄県も一緒なんですね。
はい。
そのがんの中で前立腺がんは全体では、日本全体ではどれぐらいいらっしゃるかっていうと、国の統計だと、9万人。
9万人。
そうです、うん。で、第2位なんですね。
あ、上位ですね。
上位です。
はい。
で、沖縄県。
はい。
どうかっていうと、沖縄県も実は第2位なんですよ。はい。だから、日本と本土と同じように沖縄県も前立腺がんの多い地域っていうことになってます。
そうですね。うん、
で、これ、いつから増えてきたのかって言いますと、最近ではなくてですね、1995年頃から次第に増えてきたんですが、
はい、
うん、これは他のがんもそうなんですけど、やっぱりがんってやっぱ増える傾向あるんですけど、
はい、
前立腺がんの増えるスピードはですね、他のがんよりもはるかに早くて、
はい、
これはもうあっという間にもうこの2位というところまで来てます。
うん、
はい、で、まだ順番だけだと、なかなかピンとこない方もいるかもしれないんですが、
はい、
じゃあ自分は一体どれぐらい、生涯のうちで、前立腺のがんになる可能性があるかっていうお話をさせていただくと、
はい、
これ今、ご存知の方多いと思いますが、がんという病気は、日本人、2人に1人がかかる病気。
そうなんですよね、
今。そうなんです。
CM でも万が一ではなくて2人に1人というふうに言ってますよね。
で、これまで皆さん多いっていうふうに感じられてた例えば胃がんであるとか肺がん、
はい、
これはですね、生涯のうちにかかる危険性っていうのが、9人から10人に1人あるんですが、
うん、はい、
前立腺がんも同じぐらいのリスクがあるんですよ。だからもう一緒って考えていいですね。
そうですね。いや、でも一緒っていうふうに考える中で、
はい、
女性と男性の中で男性しかかからないがんであるっていうことを考えると、
は
い、かなり大きな確率ですよね。
そうですね。男性特有の病気ではありますけれども、うん、やっぱりこの病気っていうのは、もう男性の中でも避けて通れない可能性の高い病気ですよね。
うん、そうですね。じゃあ先生、なぜこうやって増えてきてるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。この前立腺がんが増える背景としましては、うん、一つはですね、人口の高齢化っていうのが挙げられています。
人口の高齢化、
はい、この病気は代表的な高齢者がんで、
うん、
若い方だと少ないんですね、
うん、
でこれが50歳を超えますと、
はい、
徐々になる可能性が増えまして、70代、80代になってくると、うん、人口10万人あたり300人以上、
うん、
ということですから、結構の数なんです。
そうですね。
はい、
うん、
で、まあ、
うん、
2番目にはですね、遺伝とか家族歴っていうのが挙げられています。増えてるので、身内の方で前立腺がんっていう方も、やっぱりいらっしゃるんですけども、はい、例えば、お父さんであるとか、
うん、
お兄さん、弟さんの、どなたか一人が前立腺がんにかかった場合、残りの方がかかる危険性と2倍から3倍高くなる。
かなりの。
そうです。
倍率ですね。
はい、これが、3人になってくると、もう11倍。
11倍。
はい。先ほど、日本人は、一生涯のうちに10人に1人がかかるって話しましたが、
はい、
これが10倍になっちゃうと、もうほぼ 100% かかる。
そうですね。
そう、それぐらい遺伝っていうのが重要なんですね。
ということは先生、それを知っていれば、
はい、
早期に、その、はい、何ですかね、手立てを打てるということも可能なんですよね。
そうです。おっしゃる通りですね。やっぱり、うん、しかし、ご家族の方が、やっぱり前立腺がんだった場合には、うん、残りの方は、より用心する必要があるということですね。
うん、用心する必要がある。
はい。
はい、その用心の仕方もまた、後ほど、教えていただきたいと思いますが。
あと3番目なんですけど、はい、これ一番その大きな影響を与えているだろうって言われているのは、うん、食生活の欧米化っていうことです。もともと日本人っていうのは、まあ野菜とか、まあそういう穀物ですね、穀物中心の生活だったのが、
はい、
やっぱり戦後、うん、特に沖縄ではもう戦後直後からですね、
そうですね、
食生活がガラッと変わったと思いますが、うん、肉食であるとか、やっぱり脂肪ですね、
うん、
こういったのを多く取るようになっています。これが非常に大きな影響を与えているだろうっていうふうに考えられてて、実際ですね、米国に移住された日本人、
はい、
これ、混血ではないですよ。いわな日本人ですが、
はい、
米国でまあ生活する、まあ移民みたいな方ですね、方々に前立腺がんが起こる割合っていうのは、
うん、
日本に住んでて、日本食を召し上がっている方と比べても、数倍高いっていうことが報告されていて、これからもわかるように、遺伝ではなくて、単なる遺伝だけなくて、
はい、
環境的な要因っていうのも非常に重要だっていうのは理解できると思います。
そうですね。いや、でもこれでいくと、本当沖縄県が増えてるっていうのは、はい、まあ全国的にもそうですけれども、はい、沖縄は多いっていうのはなんかわかるような気がしますね、先生。
そうですね。
うんうん、
高齢者が多くて、食事だって、ね、もう昔から肉をたくさん食べてる、
そうい
うイメージありますもんね。
ありますね。それにはまたファーストフードも多いですしね。
そうですね、
うん、
沖縄県は注意が必要な県だっていう感じになりますかね。
なりますね、そしてその多いという沖縄県の他と比べての特徴というのもまだありますか。
うん、そうですね、はい、増えてはいますが、うん、他の地域との、まあ、決定的な違いは何かって言いますと、
はい、
これはですね、進行がん、要するに転移しているような進行がんの割合が全国と比べても高いということです。そのためか、沖縄県という地域はですね、全国と比べましても、前立腺がんの死亡率の高い地域ということになっております。
これ先生、この進行が、まあ、転移がん、まあ
はい、
の割合が多い、進行のステージの、ね、初期から、まあ
そうですね、
どんどん上がっていくわけですけれども、うん、本当にその上のところ、うん、上のところって言ったら変ですけれどもね、うん、手遅れの手前ですか、これは。
うん、まあ1期からまあ4期まで中で、
うん、
1期、2期っていうのはまあ治せる状態。
はい、
4期になると、治せない可能性はあるんだけど、うん、なんとかお薬で進行を食い止めることは可能。
うん、
4期になると、まあ薬が効く方は、進行を抑えられるんですけど、やっぱり治すのはちょっと難しい状態っていうことで、そういう方々の中から、やっぱり最終的にお亡くなりになる方が出てきますので、できれば1期、2期の段階で病気を発見して治療したいところなんですよね。
はい。ところが4期の方、転移がんの方の割合が多いということは、早期で発見できていないっていう。
そうですね。おっしゃる通りです。
ことになりますよね。
はい。はい、
それは先生、なぜでしょう。
これはですね、やっぱり沖縄県の抱えるもう一つの、その、問題があると思うんですけど、
はい、
これを説明させていただきますと、
はい、
前立腺がんの早期発見のための方法として、うん、まあ、前立腺がん検診というのがございます。これは他のがんと一緒ですね。
はい、
で、実施されている現状を見ますと、まあ、各、市町村あたりの実施率を見ますと、全国 83% に対して、
はい、
沖縄県は 58% ということで、全国と比べても、検診をしている市町村がまず少ない。
うん、少ない。
少ない。
実施している市町村が
少ない。まあ、少ない。で、さらに、
はい、
実際その、受けている方もですね、1年間に、だいたい1000人程度っていうことで、うん、全国の 0.08% ぐらいで 1% いかないんですね。
これ。かなり低い数字ですよね。
かなり低いですね。せめて 1%、人口比で言うと 1% くらいはいるんじゃないかなと思うんですけど、その100分の1くらいかな、少ないですね。
この割合が多い上に、その早期で発見できる手立ての検診が少ない上に、受診率が低い、
はいはいはい。
これはどうにもできませんね、先生。
だから我々としてまあ反省するところあるんですが、
はい、
どういったことをやってるのかっていうのをですね、
うん、
まあ、今回契機になりますので、
はい、
知っていただいて、
そうですね、ぜひ、
はい、ぜひ、まあ、その検査を受けていただきたいなと思ってるんですけど、うん、どういう検査が行われるかっていうと、
はい、
主には血液検査。
血液検査。
はい。
うん、
これPSA というタンパク質がありまして、
はい、
血液の中のタンパク質なんですが、うん、これを採血して調べています、
はい、うん、
で、採血する量っていうのはたったの 2cc
本当にちょっとですね、
本当にちょっと、
うん、
はい、これだけ 2cc 値を取らせていただくと、うん、大体わかる、
わかる、
わかる。
先生、じゃあ検査も、まあ、検診、市町村で行っている検診も、
うん、
血液を採取する検査ですか？
そうです。
で、それを後日、
はい、
その検査結果が送られてくるだけ。
はい、来ます。
ただそれだけの検診を皆さん受けてないんですか？
そうなんです。
あら。私、もっと複雑な、もっと大変な、
痛そうな、痛い検査、う
ん。イメージがありましたけれども、うんうん、もしくは、こう、触診とかいろんなのがあるのかななんて思ったんですが、そうじゃなくて血液検査だけできるんですね。はいは
い、血糖値測りますよね。
はい。
コレステロール測りますよね。
はい。
一緒に取っちゃえばいいんですよ。
そうですよね。ね、なんでやらないんでしょう。
なんでやらないんでしょうね。で、その PSA って何なのっていう話、もうちょっと詳しくさせていただくと、
はい、
これですね、前立腺から出ている、うん、タンパクを分解するための酵素なんですね。
はい。
それを我々は腫瘍マーカーと呼んで、
うん、
病気の発見に役立てているんですが、
はい、
この値が4を超える方。
出てる、分泌されてる量が多い
です
ね。
はい。まあ、単位はまあ難しいので、うん、この際あえて覚えないで、はい、4という数字だけ覚えておいていただくと、はい、4を超えている方は異常っていうふうに捉えるんですね。
うん、通常は、じゃあ、4以下なんですね。
そうです。4を超えないっていうのが正常です。うん、4を超えた人は、精密検査を受けていただく。
うん、
だから、この4っていう数字が分かってれば、自分が異常なのか、
はい、
そうじゃないのかっていうのも分かるし、
はい、
非常に簡単ですね、仕組みとしては。
そうですね。
はい。で、この検査っていうのは、うん、まあ、私が言ってるから重要だっていうわけではなくて、これ泌尿器科、学会においても、もう重要な検査で、うん、これを受けていただくと、死亡率が減りますよっていうのはもう証明されてますってことで、
うん、
ガイドラインにも載ってることなんですよ。
うん、
で、推奨グレード B ですから、
はい、
結構高いですね。
上位に。
はい、上位にあります。
やっておいた方がいいというものですよね。
やった方がいいという検査で、
うん、
で、もともとはですね、この検査を早く、取り入れて、行ってたのは日本じゃなくて外国なんです。
でも分かる気がしますね、
ええ。
多かったわけですよね。
そうおっしゃる通りです、
うん。
で、アメリカとかヨーロッパっていうのは、うん、もう30年以上前から、前立腺がんがもう第1位、
うん
うん。そういうお国柄もあってですね、
はい、
早めにこういう 検診といいますかね、うん、検査が取り入れられていたと、
うん、
ですのでいろんなあの研究が進んでるんですね、
うん、
でその研究をちょっとあの、まあ、ご案内しますと結果を案内しますと、
はい、
一つはですねあのケベック研究っていうね
ケベック研究
あの地名なんですけど、はい、その地域で行われた、まあうん研究で検診を受けた方と受けてない方で、まあ、十数年以上経過を追ってどれぐらいの方が要するに前立腺がんで亡くなったかっていうのを比較したときに、
はい、
検診を受けた方は検診を受けてない方に比べて死亡リスクが 44% 減ったっていうのは
これ大きくないですか先生
大きいですでいくつかの地域でそういう報告されてるんですけどもう一つはですねチロルっていうチロル地方っていうのがヨーロッパにありますけど、はい、そこも同じような、研究をされていて、そこではやっぱり 55% 死亡率が減ったってこと。
半分減ったってことですね。
そうなんです。アメリカからも出てますね、似たような研究が。ですので、あの、PSA 検診をやることで死亡リスクが減るっていうのはもうこれ世界的に証明された立派な事実なんですよ。
う
ん、で、さらにですね、あの、いろいろ検診っていうのは、まあ、乳がんの検診であるとか、子宮がんの検診、胃がん、大腸がんってありますけども、はい、がんを見つける効率としては、前立腺がんの二次検査の方が効率は実は高いんです。だから、異常で引っかかっていると 100% がんではないんですけど、やっぱり、はい、あの、効率よく病気を見つけてくれて、早く治療してくれるっていう点では、この検査はやはり有用だなっていうふうに思います。はい。
いやでもそれはぜひね特に沖縄県のみんな男性の皆さんは
そうですね
この 0.07% っていう、
はい、
0.08 ですかね、
は
い、死者誤入すれば、これちょっとどうにか上げていかないといけないですよね先生
そうですねあの、うん、これあの毎年受ける必要は実はなくて、
うん、
はい実はアメリカではあの一生のうちに1回受ける方、これがですね、
はい、
75% いらっしゃるんですが、それによってですね、転移がんの割合が 5% ぐらいまで抑えられるって言われてるんですね。今、沖縄県約 20% ですから、
はい、
一生のうちに1回でも受けてくれると、これが4分の1ぐらいになっちゃう。
すごい。
はい、
確率ですよね。
すごい確率です。
先生
だから、毎年受けようなんて思わなくてもいいので、
はい、
今まで受けたことのない方は、ぜひ1回、受けていただきたい。
受けていただきたいですね、はい、これ本当に。
はい、
先生、これは、あの、実施されている市町村がなかった場合ですよ。
はい、
自分が、あの、ね、所属しているというか、住んでいるところで、その検診ない場合は、どこで受けることができますか？
あの、いくつか方法ありますけど、
はい、
まあ、一つは人間ドックですね、
うんうん。
はい。
人間ドックに、あの、必ず入って、ている項目にはなってないんですか？自分でオプションでやる、
はい、オプションで入っていることが多いんですけど、最近はですね、あの、オプションではなくても標準的に入っている、あの、人間ドックもあるみたいで。
先生、これ入れてほしいですよね。
そうですね。
うん、オプションではなくて、標準で、はいはいは
い。ちょっとだけ高くなりますけどね、お値段がね。
いや、でもそれでも、毎月とかね、まあ、あの、半年に1回とかじゃなくていいわけですよね。
そうですね。
一回まずはやってみて、それで実際ね、はい、結果が出たとしたら、
はいはい、
そこからすぐ治療もできるわけ で、ね、そうじゃないという安心もできるわけで。
おっしゃる通りですね。一回もう飲みに行くのをやめて、
うん、そうですよ。
この検査を受けてくれたら、
うん、
ね、もしかしたら一生ハッピーになれる可能性がありますもんね。
ですね。もうとにかく本当に沖縄の男性の皆さんには、それをお願いしたい部分ですね、はい、先生。はい、うん、じゃあ先生、まとめてお願いします。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ今日のお話、まとめさせていただきます。あの、増加が著しい、まあ、前立腺がんというのはですね、男性第2位の悪性疾患で、日本でも、沖縄でも同様ですね、約年間に800人の方が、はい、新たに前立腺がんになっています。で、全国に比べまして、その沖縄県の前立腺がんの特徴って言いますのは、転移がんの割合が高くて死亡率も高い地域というふうになっているのが大きな特徴です。
はい。
で、前立腺がんに対する検診というのは PSA 検診というのが一般的なんですけど、全国の市町村 83% の実施に対して沖縄県は 58%、少し少ないですね。
はい。
で、検診受診者は全国の 0.1% 未満ということで、検診受診率の改善というのが大きな課題です。
はい。
で、PSA 検査の有用性というのはもう世界的にも証明されております。最大で40-50%、死亡リスクを改善することは期待られるような、できるような、非常に有用な検査です。
はい。
皆さん50歳を過ぎましたら、ぜひ一度は PSA 検診を受けていただきたいと思います。
はい。こちらはですね、まあ、当事者の男性だけのみならずですね、もしご結婚されていて、奥様がね、やっぱり一言、旦那様に言うだけでも全然違いますよね。
そうですね。
うん。
誕生プレゼントにこう検診をプレゼントするっていう方法もあるんじゃないですか。
いいですね、先生。ぜひ皆さん、今回ね、今年はそれをプレゼントしようというふうに、今日聞かれた皆様は考えていただければ、ぐっと上がりますね、検診率。
青森一本よりも PSA 検診をと。
ということで、ありがとうございます。本日は、腎泌尿器外科の呉屋正人先生をお迎えして、前立腺がん検診の重要性と沖縄県の現状についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。